皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんこんばんはの時間に収録をしております。今2月の2日17時50分詳しい時間なんで興味ねえよって感じかもしれないんですけど、まあ、いつもはね午前中に撮ってるんですけど、今日はねなんかいろいろバタバタとしておりましてこんな時間になっちゃいましたけどね、まあ、今日中になんか撮りたいなというふうに思ったんで無理やりちょっと今夕方に撮っております。もうあっという間に2月もね2日になっちゃって本当に早いなって思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、私はね年末に宣言した通りジムに行くっていうのを決めたんですよね。でこれがね続いているどころかものすごく良くて、で今はなんならもう結構週3とかそういうペースで行ってるんですけど、昨日も行ってきてね。でやっぱり運動ってすごくいいなって思ったんですよね、もう改めてねで、まあ、私自身もずっと3年ぐらい前からその毎朝ワークアウトする YouTube の動画を見ながら10分ぐらいなんですけど、まあ、ワークアウトするっていうのを習慣にしてたんですけど、やっぱりね10分ぐらいだとなんか足りないなーっていうのを感じてて、で私はまあ通勤することもないし、で普段ずっと PC 作業なんで、もう本当にねその10分の運動した後って日々ほぼ椅子に座ってるんですよね。うん。で、ああなんか運動不足だなーって、なんか足腰がどんどん弱ってるんじゃないかとかね、まだ30代だからあんまり気にならないけれども、これって多分50代60代になった後にこの生活続いてたことが後で後悔しそうだなーってことをなんとなくずーっとね引っかかるものがあったんですよ。でそれでちょっと今年はねジムにでも通ってみようかなっていうふうに思って、で月々はっきり言って安くない、9000円ぐらいするし安くないし、でまあジムに1回行くとね、まあ、1時間1時間半かかるから時間がもったいないかな、お金がもったいないかなって思って、なんかまあ YouTube 動画見ればねワークアウトなんかできるしと思ってやってなかったんですけど、気づいたのがですね、ジム行った方が総合的にいい、まあ、私にとってはね。これなぜかっていうと、ジムに行くことによって、もうものすごくやっぱりその筋トレとか、その機材が揃ってるから、もう一通りちゃんと自分が筋肉痛になるなっていうぐらい、ちゃんとやれるんですよね。で、その結果、まあ、ちゃんと筋肉がつく、で、1時間、1時間半しっかりやるので、もう運動したなっていう感じをすごく持てる。で、まあその分なんかすごい1時間半とか2時間とかね、時間がなくなったって思うかもしれないけど、実は日中の集中力が圧倒的に上がったなっていう感覚がすごくあって、うん、でこれはね、まあ、よく言われてるけれども、やっぱりその体の中のその血液の循環がね良くなることによって、多分頭の回転とかもね回りやすくなってんじゃないかなとかって思うのと、あとはそのジムに行ってるっていうことによって、なんかねその自己肯定感というか、私やってるみたいな単純だけど、その感覚がね結構実は大事なんじゃないかなって、うん。で、私ジムにも行って運動もしてるし、私仕事もちゃんとできるみたいなね、なんかそれが結構総合的にいいんじゃないかなって。で全然ねその食事の管理とかも全くしないよ。それの前と同じぐらいもうお米とかも全然食べるし、夕飯とかも結構しっかり食べるんだけれども、でもね体重がもう3キロ近く減りましたね1月から。うん。で、お酒とかも全然飲んでるんですけど、もう本当にね、運動するだけでこんなに変わるかっていうぐらい変わってますね。うん。だからね、ちょっと引き続きやろうかなっていうふうには思ってます。まあこれがね、私の最近の日常の、はい、近況でございました。まあ興味ないかもしれないけど。はい。ということで、まあ、これからね、本題を話していきたいと思います。で、今回の本題はですね、まあ、実は、前回のエピソードがね、その2022年で失敗したことっていうことを前半で話して、まあ、今回はその後半っていうのを話そうかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと今日タイムリーだったし、タイムリーなことはもう新鮮なうちにお届けしたいっていうふうに思ったので、ちょっと、急遽、はい。ちょっとタイトルを変えてお届けをしております。でね、私のインスタグラムを普段から見てくださっている方、フォローしてくださっている方は、キャッチアップできてるとは思うんですけれども、まあそうじゃない方もいらっしゃると思うんでね。うん。 まあ実はですね、誹謗中傷を受けました。結論から言うと。で、まあ、どこでどんなものを受けたかっていうと、私、インスタグラムでショート動画、リールっていうのをね、投稿してるんですけれども、まあ、同じショート動画って、まあ、最近ね、YouTube でもショート動画ってあるし、TikTok とかでもあるじゃないですか。で、まあ、どうせだからと思って、YouTube にも、TikTok にも、同じショート動画をね、上げてるんですよ。うん。で、もう本当に上げるだけだからさ、ポンポンって上げてもそのまま終わりにしてるんですけれども、まあ、その TikTok の方で、まあ、私が上げたリールを見た人から、まあ、私のね、この顔面に対しての、まあ、本当に心ないなーって思うような誹謗中傷をね、まあ、いくつかもらったっていうことに関して、まあ、今回の気づきであったりとか、私が感じたこととかね、まあ、そういうのをちょっと お話ししようかなって思ってます。で、実はですね、まあ、今日お昼にも、インスタグラムで、マリンさんっていうね、美容コンサルタントのマリンさんとのライブをしたんですけれども、まあ、やっぱりね、さすがに私も誹謗中傷を受けたのが、まあ、昨日で、その、昨日の今日で、やっぱりね、そのメンタル面っていうのが言えてなくて、ライブ中もう号泣しちゃったんですけど、まあよかったらアーカイブも残ってるんでね、見たい方は見てくださればいいんですけれども。で、まず、まあこの顔面に対しての誹謗中傷っていうのがどんなだったのかっていうところで言うと、まあ私のね、このポッドキャストを前から聞いてくださっている方、私の自己紹介を聞いてくださった方っていうのは、あ、なんかピンとくるところがあるかもしれないんですが、私は、生まれ持って顔の一部に疾患を持って生まれたんですね。で、まあ、それが口唇裂っていうものなんですけれども、鼻の下、まあ、上唇がない状態で生まれたんですね。で、そこから、もう生まれた瞬間と、中学校と、小学校、中学校っていう、本当に全身麻酔を伴うような、大手術をして、で、まあ、今の状態があるんですけれども、まあ、今の状態っていうのも、まあ、一般的なね、もう普通の何にもない方からすると、あ、なんかちょっと、形があれだなって思うところはあるし、やっぱり傷跡とかも残ってるままなんですよね。で、それでずっと私はね、まあ小学校、中学校ってね、もう結構その心ない一言言葉とかっていうのをまあ結構言われてきてて、で、もうそれもあって、もうずっと自分の容姿に関しても深く傷があったし、コンプレックスが本当にずっとあったんですよね。うん、だから、まあ、初対面で出会う人とか、もうすれ違う人でさえ、あ、私でも今、この瞬間に絶対キモいって思われたとか、あ、私なんか、あ、絶対なんか思われたとか、そんな感じでも人を疑うっていうのが前提で、もうずっと人と関わってきたっていうようなところがもうずっと私の学生の頃だったんですよね。うん。で、まあ、まあ、そこの詳細はね、私のその自己紹介エピソードのところでも、エピソード200あたりからもう詳しく自己紹介お話ししてるので、そこ聞いていただければっていうふうに思いますけれども、まあ、その状態から約今から3年前ぐらいに、まあ、コーチングを受けて、で、その私のそのコンプレックスの部分をしっかりと向き合って、で、結構ね、まあ、私なりに乗り越えたつもりだったんですよ、そのコーチングを受けて。うん、で、まあ、実際自己紹介のそのエピソードでも、まあ、それなりに乗り越えたみたいなことも実際言ってます。うん。でもね、うん。まあ、今回、TikTok でね、まあ、私がもうショート動画をね、まあ、何の気なしにポーンって載せておいたんですけど、まあ、3日ぶりぐらいだったかな、通知オフにしてるので全然気づかなくって、まあ、どうなってんのかなーって何の気なしに TikTok 開いたら、ボーンとね、なんかもう、なんかいいねの数が1000超えてて、で、再生回数が7万回超えてて、なんかフォローの数もボーンと増えてたんですよ。全くゼロだったところが。で、ギクッてしたんですね。なんか、嬉しい。ね、フォロワーが増えて嬉しいとか、いいねたくさんもらえて嬉しいっていう感情よりも、なんか嫌な予感するってなんか、なったんですよね。で、あーなんか、誹謗中傷とかそういうの来てそうだなーって、なんとなく思ったんですよね。うん。で、まあこれをね、私が思ったのも、多分まだ潜在的にね、乗り越えられてなくって、いつか言われるんじゃないか、いつかそう思われて、そういうコメントが来るんじゃないかっていうのを、多分思ってたからこそ、嬉しいっていうよりもね、あっ ていうね、そういううーってなんかこの溝落ちあたりがなんか黒いものがドーンと湧いて出てくるようなそんな感覚だったんですけど、うん。で、まあ実際にね、まあ60件ぐらいを超えるなんかコメントがあったんですけど、まあそのうちの10件ぐらいは、その私のこの顔面に関して、もう全く内容と関係ないことを、とにかくなんか言うっていう、そういうコメントだったんですよね。うん。で、それを見た瞬間に私が、まあどう思ったか、なんですけど、まあもちろんね、私も家で一人いて、もう本当にもうお昼ご飯なんなら食べながらみたいなテンションだったんですけど、うん、もうとっさにね、うわ、なんかもう TikTok アカウント消したいって思ったんですよ。なんか隠さなきゃみたいな。うん、もしかしたらインスタグラムとか、もしくは私の受講生とかも、まあフルネームでもう全然平光カレンっていう名前でやってるから、全然検索しようと思えば、いつでも見つけられるような状態でやってたんで、あ、なんか見られたらどうしよう。見つかっちゃうみたいに、なんか反射的に思ったんですよね。うん。で、なんか、その思った瞬間に、直後に、でもあれって思ったんだよね。その、あ、私、なんか今の瞬間に反射的に、なんか現実を、なんか隠そうとしてるな、みたいな。うん。なんか現状を、なんかリアルを、なんか見ないようにしてる。なんか隠そうとか消そうとか、あ、なんか向き合いたくないっていう風に、そんな行動してるって思ったんですよね。で、同時に、あ、私めちゃくちゃなんか反応しちゃってるなーっていう風に思ったんですね。まあその反応することがダメだとかいいとかっていう意味ではなくって、ものすごく敏感に反応してる自分に気づいたんですよ。で、反応するっていうことは自分がね、あ、なんか、私、やっぱ乗り越えてないんだなっていうことに気づいたんですね。これどういうことかっていうと、例えばさ、デブってさ、なんか通りすがりに誰かから言われたとしますね。で、その時に、気にしてなければ、自分がね、別にデブとか思ってなくて、まあ自分の今の体型にさ、満足してればさ、え、何言ってんのあの人って思って、何にも多分気にしないと思うんですよ。あ、なんか言ってんなみたいな。だけど、ちょっとでも自分の体にね、コンプレックスあったりとか、あ、ちょっと最近肉付いてきちゃってなんか嫌だなって思ってる時に、デーブとか言われたら、はぁってすっごい傷つくと思うんですよね。だから、なんか反応するっていうのって、自分の心当たりがあるっていう意味なんですよ。うん。だから、なんか、ブースとか言われてもさ、なんか自分がもう心底可愛いって思ってるような地下アイドルとかやったら、は、何言ってんの私こんなに可愛いのにと思って聞く耳持たないと思うけど、自分がもう、あ、自分ブスだとかね、ブサイクだって思ってる人が、ブースって言われたら、あ、やっぱりと思ってね、それで傷ついちゃうみたいな。だから、その、何を言われるかっていうことよりも、それに対してどう自分が反応してるかによって、まあ、自分がね、自分がどういう思考を持ってるかっていうのすごい気づけるんですけど、私はまさに、そうやって自分のその顔面に対して、まあ、いろんな誹謗中傷を受けた時に、ものすごく反応してる自分に、まあ、気づいたわけですね。まあ、ある意味メタ認知できたっていう意味では良かったんですけど、うん。で、ああ、私まだまだ乗り越えてなかったんだなっていうことに、ものすごく気づいたんですね。うん、3年前コーチング受けて、私は乗り越えたつもりだったけれども、あ、まだまだ傷が癒えてない。まだまだ私って乗り越えてないんだなっていうことに気づきました。うん。で、私はね、そこで気づいて、で、どうしようかなって。少なくとも、隠したり、そのアカウント消したり、なんか必死になってなんかなかったことにしようとするとかね、向き合わないっていうのはなんか違うなって思ったんですよね。で、むしろ、もう自分から堂々と見せていこう、みたいな。うん、こうやって誹謗中傷を受けても、こういうふうに対応すればいいんだよっていうことを私が見せていけばいいんだっていうふうに思って、で、見せようとしたんですよ。まあ、実際見せたんですけれども、インスタグラムのストーリーズでこんな誹謗中傷を受けましたっていうふうに載せたんですけど、でも、ここでもね、なんとね、私ね、すっごい無意識だったんですけど、自分をまた偽ろうとしちゃったんですよ。で、まあ、どう偽ろうとしたかっていうと、もうなんか全然大丈夫。うん。全然そんなこと言われても平気みたいな。で、実際に、ま、そんな感じの投稿もしたんですよね。うん。いや、なんか全然あんまり傷ついてないし、あんま動揺もしてないみたいな 風な投稿したんですけど、でも投稿しながらね、めっちゃ涙ぐんでたんですよ。めっちゃ泣いてたんですよ、私。いや、超動揺しとるやんと。めちゃめちゃ傷ついとるやん、自分と。いうことに気づいてですね。いや、これめちゃめちゃ私また嘘ついとるやんっていうことにもう、本当に気づいたんですよね。で、これ本当に無意識だったんだけど、嘘つこうと思ってやってるわけでもなかったし、偽ろうと思ってやってるわけでもなかったんだけど、無意識的に、あ、なんかね、大丈夫っていうことを、なんか見せなければみたいな。うん。私は、もう鋼の心を持った人なんだ。強い女なんだっていうことを見せねばみたいな。そうしないと、なんか私のね、そのフォローしてくれてる方とか、私のこと好きって言ってくれる方っていうのは、この私の強さとか、私がね、まあ、どんな逆境にも乗り越えるみたいなところを好きになってくれているのに、失望されちゃうんじゃないかとか、うん。なんか、私のそういうメンタルの強さに憧れを持ってくれているはずだから、あ、なんかそんなの見せたらダメだみたいな風にね、なんか思っちゃってたんですけど、でも、リアルの平光カレンは、ボロ泣きなんですよ。なんかそれでさ、平気とか言っとるたらさ、いや、嘘ついとるよな、私。って、思ったんですよね。うん。で、じゃあね、まあ私がこのフォロワーの方々とか、こうやってポッドキャストを聞いてくださる方々のことを考えたときに、そうやって嘘ついてまでも、その強い自分みたいなのを偽っているのか、まあそれとも勇気はいるけれども、そのありのままの自分、もう実はボロボロ泣いてますっていう自分を見せるかって言ったら、いや私はなんか前者でありたいなって、嘘はつきたくないなって思ったんですよね。で、まあ正直めっちゃ勇気いったんですよ。もうどんな反応があるかとか、あ、失望されちゃうかなっていうのもすごく怖かったけれども、いや実は、ごめんめっちゃ泣いてるわっていう、ストーリーズをね、うん、全然平気って言った、まあ多分10分後か15分後ぐらいに発信したんですよね。どっちやねんって感じなんですけど。うん。でもね、もうその後ですよ。うん。その後、もう本当にたくさんの人から、もう励ましのね、メッセージとか応援のメッセージとかも本当にたくさんいただいて、でもそのメッセージを読むことでもっと泣いた。本当に。みんなに泣かされたわ。ある意味ね。うん。で、なんか一番印象的だったのは、まあ、励ましのね、メッセージとか、その大丈夫だよっていうメッセージだけじゃなくって、まあ、そうやって弱さも見つけてくれることが、なんかよかった。うん。なんかその人間味あるカレンさんが、なんかむしろ好きですとかって言ってくださる方が、たくさんいたんですよね。で、あ、そっかーって思って、で、これはね、もうまさに前回の2022年で失敗したことっていうことをお話しした理由とも全く同じなんやけれども、その、やっぱり私たちが憧れる人とか、そのファンになる人とかって、全くね、もう無敵艦隊みたいなすごい完璧な人よりも、なんか人間味あるその弱さがあったりとか、まあ、適度な失敗をしたりとかね、その努力してる姿を見せてくれた方が、むしろ、なんか背中押されてたよなっていうことを思い出したんですよね。うん。なんか、ああ、私にもできるかもとかね。ああ、ちょっとやってみようかなって思えたのって、その、私より前を行く人たちが、なんか私も過去こういうことに悩んできたとか、今まさにこういう失敗をしたとかね。なんかそういうことを自己開示してくれた時に、あ、完璧に見えるあの人でも、そんな失敗あるんだとか、あ、そんな悩みがあるんだとか、うん、そういう、なんか、状況に追い込まれてたんだとか、うん、あ、私だけじゃないんだ、この悩みってって思えた時に、なんか、やっと動けたなっていうことを、また思い出したんですよ。うん、で、あ、そっかそっかと、うん、すごく勇気がいったんだけれども、まあ私が実はめっちゃ動揺してることとか、すごい傷ついて、めっちゃ泣いちゃってることとかっていうのを、開示することっていうのは、相手を失望させるっていうよりも、むしろ相手にその勇気とか、その刺激をね、与える行為だよなっていうことを思い出しました。うん。 で、私がね、まあ、今回このポッドキャストのリスナーの方々も、まあ、普段 SNS で発信してる方も多いと思うんでね、改めてお伝えしたいのは、なんか、SNS をやればやるほど、なんか自分完璧である人じゃないとあかんとかね、そのお客さん持ってる人なんかは、特にお客さんにね、なんか、その弱い自分を見せちゃダメだとか、何でもなんか知ってるとかね、できるっていう姿を見せなきゃって思っちゃうと思うんだけれども、なんか、そこに縛られすぎなくていいよっていうのもすごく思う。なんか、むしろね、わかんないところは、いや、私もわかんないから、それ、一生懸命勉強してるんだよね、とか、なんか、そういう姿を、なんか、等身大で見せていくっていうのも、なんか、むしろ、そっちの方が、リアルだし、なんか、お客さんも、もっと信頼できるんじゃないかなって、何でもかんでも知ってる、なんてさ、こんな変化の多い時代にさ、まあ、なかなかないよ。うん。神様ぐらいだよ。うん、だからそこはね、なんか頑張って偽ろうとせずにリアルでいてもいいんじゃないかなっていうのは思う。もうちょっとね、肩肘緩ませて過ごしていってもいいかなって。まあこれは私も学んでいるところなんだけど、私もね、ついついなんかもう知ったかぶりじゃないけど、いや私は何でもできるみたいにね、ついついやっちゃいがちなんやけれども、うん、そうじゃなくていいんじゃないかなっていうところを共有したかった。うん。で、あとはやっぱり、まあ自分のね、やっぱりこの活動の、原動力というか、っていうのを改めて確かめるきっかけになったなって思いましたね。まあ私のようにそういうね、容姿のね、外見のコンプレックスもそうだし、まああるいはメンタル的なところでもそうなんだけれども、まあそういうコンプレックスによって、そのやりたいな、やってみたいなっていう行動が足かせになって動けてない方の背中を押すっていうことをやっぱりやっていきたいなって。まあそれが今はそのビジネスを形にするっていう形で私は実現しているんだけれども、もっともっとね、ビジネス以外にもなんか私はアートの方向に行きたいんだとかね、私はなんかもっとあっちの方向に行きたいんだとかっていろんなものがあるはずだから、まあそれをなんか形にしていけるような、なんかみんなで一緒にそのコンプレックスっていうものを乗り越えるっていうのもなんかちょっと違うんだけれども、しっかり向き合って、で、まあ、それと共にっていう感覚かもしれないけど、うん、なんかもっといい、より良い社会をね、なんか作っていけたらなっていうのはすごく思った機会でした。まあだからある意味ね、まあこのアンチコメントというか、その誹謗中傷した人に感謝は絶対ないけど、まあこういうことを改めて気づかしてくれたし、思わせてくれた機会にはなったから、まあある意味なんか、まあ良かったんかなみたいな、ふうには思っております。だからね、皆さんもこれから、SNS 活動をすると、いろんなそのコメントが出てくると思います。まあ誹謗中傷とかだけじゃなくてね、お前の意見何なんだよとかね、根拠あんのかよとかね。まあそんなもん私もありますよ。うん、でもそういうのを、受けるのはもう今の時代では少なくとも不可避です。不可避で、私はね、そういうトラブル、今あるトラブルを、問題をね、その受け入れられる器がどこにあるかで、その現状は変わってくるのかなって思います。うん、その今目の前に転がってきたトラブルをトラブルって思って、私はもう無理なんだ、もうこれは乗り越えられないと思ったら、もうその現状のままなんですよ。だけど、それをトラブルで終わらせずに、まあそれをね、また踏み台にして、また次のステップに行こうって思えるんやったら、またもっと大きなね、器を持ってして、次のステージに上がれるかなって私は思うようにしてるんですね。まあ実際そうだと思うんですよ。で、まあ私の場合はね、まあ今回の誹謗中傷を受けて、で、私は SNS 活動もしたくない、ね、しないっていう選択肢もできるけど、それやと、今の私の現状は変わらない。どころかもう終わるよね。で、私はもうそんなんで、もうね、怯えて発信やめるなんて、もう絶対そんな選択肢絶対しないし、まあなんならね、こういう誹謗中傷してくる人たちのマインドを変えてやるぐらいの気持ちで、まあ、これからもどんどん発信して、うん、もっとね、その外的なコンプレックスとか、なんかそういうことを持ってる人の、なんか、一人でも多くの力になりたい。 うん。で、私みたいな容姿を持ってるからこそ届けられるメッセージとか、響く人っていうのが絶対いるはずだから。私が世間で言うさ、すっごい美人さんやったら、全然説得力なかったかもしれないけど、こうか不幸か、私みたいに生まれたからこそ届けられるメッセージっていうのが絶対あるはずなんで、まあそれをね、なんか届けて、ちょっとでも、なんか誰かが、の行動が変わるとかね、そういうなんか起爆剤になれば嬉しいなっていうのをむしろ今思っております。はい、ということで最後はね、いつも通り熱くなっちゃいましたけれども、まあ誹謗中傷を受けて私が感じたことっていうことをお話しいたしました。なんかまあ今回の話を聞いて気づいたこととか感じたこととかなんかあれば、ぜひなんかコメントとかくれたらめっちゃ嬉しいです。あのコメントとかは私の LINE 公式か、もしくはインスタグラムの DM でも何でも結構です。このエピソードの概要欄に LINE 公式のリンク貼っておりますので、そこからね、お気軽にメッセージいただければ嬉しいです。一言でも全然結構ですので、はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。